今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様が祝福してくださることを感謝します。一緒に聖書を開きましょう。創世記3章です。ごめんなさい8章です。創世記8章、創世記8章の15節から22節をご一緒に読んでいきましょうか。はいはい、そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、鳥、すべて地の上を動くものはおのおのその種類に従って箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。 私は決して再び私がしたように全ての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。天の父様、あなたの御言葉は生きていて力があります。どうかあなたが私たちの霊に語ってください。私たちの心の耳を開いて聞こえるように助けてください。お父様、あなたが語られることを受け取るだけではなくて実践していくことができますように。そのようにしたあなたが願っておられる豊かな命を私たち一人一人が毎日の生活で生きていくことができますように。イエス様、ご自身のご臨在を表してください。私はあなたなしにはあなたから離れては何一つできません。しかし私を強くしてくださるあなたによってこの時間を過ごさせていただきます。どうぞお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ずっと創世記見てきています。創世記長いですからね、50章ありますから、まだまだしばらく見ることができますけれども、このところノア、そしてノアの時代に起こった大洪水を見てきました。大洪水は現実として起こったことであるということを私ははっきりと信じて、確信しています。世界のいろんな地質を見ても化石を見ても洪水があったのだということは明らかです。いろんな学者と呼ばれ科学者と呼ばれる人が反対したところでそれを否定することはできません。事実は事実として残ります。聖書に書いてありますので、私たちはそれに基づいて見てきました。そうして1年かかってもう地球上全部が水に覆われていたのが1年後に地は乾いたと聖書が言っています。その時に神様がノアに言われました。箱舟から出て行きなさい、出なさい。1年間箱舟の中で生活をしたということは私たちにはね、ちょっとこう想像ができないかもしれませんね。いかに大きくて3階建てとはいえ、その建物の中に1年生活をする。太陽の光もそんなに注ぎ込んでは来ない箱舟の中。早く出たいと思うのは人間ですよね。やっぱりこういうことを言うと危険なのかもしれませんけども、女性は自分の感情をパッと口に出しやすいですから、ノアの奥さんがあんたいつまでここにいるのって言ったかもしれませんし、早く出たいって言ったかもしれません。分かりません、それは聖書には書いてありません。ただ書いていないからといって何も起こらなかったわけではないでしょう。いろんな話し合いがなされたでしょう。疑う瞬間もあったかもしれません。もうそろそろ出ていいのではないかと思ったことも何度もあったでしょう。私たちも人生でそういう経験をします。皆さんとはちょっと違うかもしれませんけど、私は21歳でノルウェーに行って2年で日本に帰ってくる計画でした。2年経って状況が変わりました。ノルウェー人の宣教師と一緒に牧師養成学校に行った私の友人と3人で教会活動をするはずだったんですけれども、その日本人の友人が燃え尽きてしまって休養のためノルウェーに来ました。私は考えなければなりませんでした。どうしよう、悩みましたね。そしてとにかく1年延期することにしました。もちろん神様にお祈りしました。どうしたらいいでしょう。ところがこうなんか声が聞こえるとか突然誰かから手紙が来るとかないんですよね。 で聖書を読んでいてもハッと思わされる言葉がないんですよ。皆さんそういう経験したことありますか？そういう時ってどうなってんでしょうね。祈っても答えがないと思う時、神様が何も言われない時は動くなっていうことだと私は受け止めているんです。待ちなさいっていうことだと思うんです。ノアとその家族は待っていたでしょう。そしてその日が来ました。神様が箱船から出なさい、船から、まあ、箱から出て行きなさいと言われた。その前にノアはカラスを放って、鳩を放って、そしてオリーブの若枝を加えて、鳩が戻ってきた。その後鳩は戻ってこなくなっちゃいましたから、地は乾いたことは分かってるわけです。でもそこでも自分の考えで決断するんじゃなくて、ノアは神様からの声を、神様からの言葉を待ちました。これは私たちの原則です。神様からの言葉を待ちましょう。大きな決断であればあるほど神様からの言葉を待ちましょう。人間の考えでどんなに一生懸命最善を考えたとしても、決断は神様にお委ねすることが私たちにとって大切なことです。ノアは待って神様の言葉を聞きました。そして神様はノアとその家族だけではなくて、箱舟にいた全ての生きているものも出ていくようにと言われました。神様が言葉を出されるとき、神様は秩序の神様ですから、秩序通りになっていきます。秩序を乱す出来事、秩序を乱す人、神様から使わされたもの、あるいは人ではありません。神様は秩序の神様です。オーダー。神様は適当に感情に任せて、あっちちょっとこっちちょっとということはしません。それは19節にはっきり出ています。すべての獣、すべての這う者、すべての鳥、すべて地の上を動く者は、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。たくさんの動物が箱舟にいたんですけれども、種類に従って出てきたって書いてあるんです。神様がそのようになさったんですね。人間よりも動物の方が神様に従順のようです。神様が命令されるときは、神様の秩序通りに動いていきます。20節、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。ノアも、ノアの奥さんも、息子たちも、息子たちの奥さんたちも、いろんな思いがあったでしょう。箱舟から出てきなさい。出てきたところは、今まで自分たちが見ていた地とは違っていたんです。アララテ山の上に箱舟がとどまったと書いてあります。アララテ山は高いですよね。5000メートル以上の、5600メートルか700メートルはちょっと覚えてません。6000メートル近い山、そこから降りてきて、彼らは光景を見て何を思ったか、興味深いですけど私には分かりません。聖書は何も言っていません。いろんな可能性があります。目の前に広がる広い世界に、人間は自分たちだけか、これからどうなっていくんだ、 いろいろ考えることができたはずです。食べることはできたでしょう。でも皆さんね、いきなり町から人がいなくなって自分と家族だけ残ったらどんな気持ちになるかっていうのは想像難しいですね。想像は難しいですけど、おそらくものすごい孤独感のはずです。世界中の人間がみんな滅んでしまった。これから自分たちはどうなっていくのか。しかしノアが一番最初にしたことは祭壇を築いて犠牲を捧げることでした。つまり神様に感謝を捧げることでした。神様を礼拝することでした。これは私たちにとっての教訓です。どんな状況の中でも自分が生きている限り、自分が息をしている限り、私たちは神様を褒めたたえ、神様を礼拝していく。そして神様を褒めたたえ礼拝することは浮かれて踊りながら歌を歌うことだけなのではない。それも礼拝かもしれません、ね、そうでないかもしれませんよ。格好ではないですからね。しかしノアは注意深く清い動物、この時ノアはすでに知っていたんですね。清い動物と清くない動物、ずっと後になってモーセが神様からいただいた律法を通してイスラエルの人々は何が清いか清くないかはっきりと知ることになりましたけれども、神様を求めて神様の御心に従おうと生きていく、神様の声を聞いて従って生きていく人は分かるんです。神様から教えてもらえるんです。本がなくても聖書がなくても神様の言葉によって自分が何をするべきなのか、何が清いことなのか、神様に受け入れられることなのか、何がそうではないのか知ることができる。ノアはその中からいくつかを取って、一つだけではありませんでした。鳥と動物の中からいくつかを取って祭壇を築いて生贄を捧げました。創世記この8章まで人類が神様によって作られ増え広がる中で一度も祭壇を築いたという記事がありません。これが初めてです。ノアが初めて祭壇を築いたんです。神様に捧げる、それを祭壇がなくてもできたんです。でも祭壇とは何でしょう。祭壇というのは神様に捧げる生贄のための場所なんです。それを作ったということはノアの人生で神様に対する感謝を定期的にやっていくことがはっきりとしていたことを私たちはここから確信することができます。祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。おそらく人類最初の人間アダム、その奥さんエヴァ、最初の子供たちカインとアベル、アベルはおそらく子羊を焼いて全焼の生贄にしたのではないかと考えることができる。分かりません、聖書は言ってないです。少なくとも祭壇を築いたのはノアでした。この祭壇というのは私たち今生きているクリスチャンにとって自分が定めた時間と場所で神様を礼拝することの象徴のように言われています。祈りと聖書の象徴。祭壇は私たちが自分に与えられているものの中から最高のものを神様に捧げきることです。全焼というのは焼き尽くすことです。いい具合に焼いて肉を食べるってことではないんです。全部焼き尽くすことなんです。神様に全部を捧げる、これが全焼の生贄です。私たちが神様の前に心から全てを捧げ尽くすとき、 神様はそれに答えてくださいます。それ私たちは21節と22節から知ることができます。ちょっとこれ不謹慎かもしれないんですけど、主はそのなだめの香りを嗅がれと書いてあるんです。肉を焼く匂い、私大好きなんです。焼肉好きなんですけども、肉と脂肪を焼く時の匂いっていいですよね。思わないですか。いや、神様がここでそのなだめの香りを嗅がれたって言ってるんです。神様は匂いを知ってる。神様が匂いを作ったわけですから。そして主なる神様が決して人を滅ぼすことはしない、地を呪うことはしないと決心されたということがここで言われています。ここから私たちはどんなに世界がひどい状態になっても、この地が続く限りは世界が終わることはないんだと知ることができるんです。どんなに戦争が起こっていても、戦争の噂が立っても、この地が続く限り世界は終わらない、生き物は滅びないんです。だから私たちは恐れないんです。どんなに恐ろしい状況が遠いところだけではなくて私たちの身近に迫ってきても、地が続く限り、ここで神様が約束されたように、全ての生き物を打ち滅ぼすことはしないと神様が言われ、地の続く限り種まきと刈り入れ、暑さ寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない、世の終わりが近い。私もそう思います。たくさんの人が、クリスチャンではない人たちもそれを言っています。世の終わりは近い。しかし地が続く限り世は終わりません。だからイエス様が語っておられます。戦争と戦争が起こり、戦争の噂が起こり、国と国が敵対し、民と民が争い合うとき、終わりはまだ来ない。それらのことの後、天体にも地球にもものすごい震災が起こる。そしてこの御国の福音、神様の御国の福音は全世界に述べ伝えられ、その後で終わりが来ると言っておられます。いつ終わりが来てもおかしくない状況ですが、明日終わるってことはどうやらないようです。でもいつか分かりませんよ。突然いろんなことが起こっていきます。突然ハマスがイスラエルを攻撃しました。突然第三次世界大戦が起こるかもしれません。でも私たちはそういう状況で恐れないようにしましょう。神様の御言葉をしっかり信じて、そして惑わされないようにしながら、神様が与えてくださる平安の中に生きていきましょう。命が続く限り、地が続く限り、神様に捧げていきましょう。賛美の生贄という言葉があります。そして聞き従うこと、神様に従順になることは生贄に勝るとも聖書には書かれてあります。なので私たちは神様の御言葉を求めていきましょう。神様、あなたが語ってくださるお言葉を聞かせてください。聞くことができるように耳を開いてください。私の感性を研ぎ澄ませてください。いろんなメッセージを今では YouTube とかを通して聞くことができます。その他にも Vimeo というのがあります。世界中の有名な説教者の説教を こうやって聞くことができる、見ることもできるんですね。でも何が大事か、ノアがしたことです。神様に感謝をし、神様への捧げ物をしていく、感謝の捧げ物をしていく。それは祈りであり、感謝であり、あるいは自分の時間を割いて神様のための奉仕をすることであり、誰かに一言、イエス様があなたを愛していますよ、イエス様はあなたの希望ですよと伝えること、それが私たちが感謝を生きることだと思います。今年の1月にはマレーシアのアン・ロー先生がここに来てくれました。アン先生はどこに行っても人にイエス様のことを伝えてるんです。何をしても、飛行機の中であろうが、どこであろうが、街で会った人にいきなり私の秘密を教えましょうかって言うんですね。私の秘密、それはね、私がものすごく神様に愛されてることなんでもね、それはあなたも愛されてるんですよって言って、で一緒に写真撮りましょうって感じで写真を送ってくるんですけど、神様への感謝を生きていきましょう。ノアはもしかしたら考えることができたかもしれません。私たちが助かったのは、私たちが一生懸命箱舟で作ったからだ。神様が洪水を起こしたかもしれないけど、私たちが箱舟で作ったから助かったんだ。で、皆さん、それってあると思います？どうでしょうね。私は自分の中にそういう性質があることが分かります。神様の恵みなんだけど、ちょっとは私もやりましたよねって言いたくなるんです。皆さんはないような顔してますけど、ね、これ人間の性質です。人間の性質です。ちょっとは自分のせいでと思うことは危険です。すべては神様の恵みなんだと聖書が言う通りです。いやいや、神様はノアに命じて箱舟を作りなさいと言われましたから、箱舟を作ったのは確かにノアと子供たちです。でもだからそれが手柄かっていうと、そこが問題です。つまり人間は神様だけではなくて自分も栄光が欲しいんですよ。でも人間の考える栄光って何ですか？もういろんな人に聞いてきたんですけどね、なんかこう人に褒められることみたいに思ってるんです。たくさんの人が、私たちは褒められたいんですね。認められたいんです。いい言葉を言ってほしいんです、人間の性質として。でそれはあながち間違いなわけではないんです。私たちは良い言葉を語りましょう。人を、人の価値を認める言葉を語っていきましょう。上ついた褒め言葉はやめましょう。本当の意味で褒めることを神様から教えていただいて、それを心から語っていきたいんです。いやー、あなたのお洋服素敵ですね、似合ってますねっていうのは洋服褒めてるんですからね。いや、そうでしょ。で、人を褒めるってのは難しいんですよね。で、やっぱりよく考えてる人は、あなたは何を着てもお似合いですねって言うわけです。でも考えてないとね、いや素敵な服ですねって服ばかりを褒めていて、人を褒めた気持ちになってしまう。私たちは本当に神様から教えていただかないと、本当のことは難しいようです。ノアは自分の手柄、自分の自慢はしませんでした。真っ先にしたのは神様への感謝でした。自分たちが生かされている、滅びなかった、動物たちも。命を神様に感謝しましょう。 生きているのは全く当たり前ではありません。私も後期高齢者になってつくづくそう思うようになりましたけども、まあ40年ぐらい前はそうではなかったですね。残念ながらね、今は違います。朝目が覚めて呼吸する、体が動く、食べ物が美味しいと思う、空気が美味しいと思う、これは全部神様の恵みです。どうか私たちの感謝の祭壇をしっかりと築いて、毎日感謝のうちに日を過ごすことができますように。世の中の状況がどれほど大揺れに揺れているように見えたとしても、私たちはイエス様を土台として建てられている神様の建物ですから、イエス様の平安の中に過ごしていきましょう。神様が語られた言葉を信じきって、血が続く限りこの世は終わりません。しかしやがて地が新しく、地が滅ぼされる時が来る、地が新しくなる時が来る、それまでにイエス様にお会いしましょうと求めていくことができますように。お祈りします。天のお父様、あなたから全ての命が流れていて、あなたが私たち一人一人を生かしていてくださることを感謝します。もっともっとあなたのお心やあなたの考えておられることを知ることができますように、聖書の言葉を悟らせてください。ご聖霊様が私たちを照らしてくださり、全ての真理に導いてくださるお約束を感謝します。どうか私たち教会に新しく臨んでくださり、内側から一新してくださいますように、この不安定な世の中であなたを知る者とされた私たちが、あなたから流れてくる平安と希望を皆さんに提供していくことができますように、生きておられるイエス様を知っている者として、イエス様あなたを紹介できますように助けてください。あなたのお約束、地が続く限り寒さ暑さ、種まくこと刈り入れること、昼も夜も終わることはないと約束してくださったことを感謝します。ああ天皇お父様、あなたの御臨在に私たちを引き寄せてください。この町にあなたの御臨在を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。